もう一度祈りますね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と御霊の啓示をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、天のお父さん、どうぞ御言葉の光を私たちの霊に放ってください。はっきり覆いがかかっているものが取り除かれて、あなたの御言葉にあるこの力が、また恵みが、命が、今日もはっきり私たちの内側に書きつけられて、心の目が見えるようになって、あなたのキリストにあり素晴らしさが、また私たちはキリストが私たちのうちに住んでおられるということ、そのことの素晴らしさを今日もさらに知ることができますように、どうぞ聖霊様が今日も私たちを御言葉が分かるように理解を助けて、そして本当にキリストにあるこの恵みをもっと知ることができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はコロサイの一章の、24節からです。24節お読みしますね。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの体の苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。22節に、一章の22節にはこのキリストの体をもって、このイエス・キリストが、罪のないキリストが十字架にかかって、死んでくださったことによって、そのキリストの十字架を信じる私たちを、神との関係を、神がキリストを通して回復させたということが書いてありますよね。だから神と和解しているということ、罪が許されているということ。でもそれは、ただ許された、よかったよかったでおしまいではなくて、じゃあまた自分のやりたいようにこの世の中で生きていきましょうと、自分がやりたいように、そのために神に助けを求めながら生きていきましょうではなくて、それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見前に立たせてくださるためでしたと。で、私たちは本当に終わりの日に罪のない体をいただいて、そして終わりの日に神のもとに出て、今までのことすべてを弁明する必要があるわけですよね。けれどもキリストを通して、すべての罪を私たちは許されて、神から私たちは何の傷もしみもないように見ていただくことができるわけですよね。で、天においてそのような神の栄冠を私たちはかぶって見舞いに出ることができるんだということ。で、そのために今を私たちは天に向かって歩むわけですよね。で、キリストご自身が清く傷なく非難されるところのないものとして私たちを神の前に立たせてくださるんだということ。で、そのために私たちを今神の子供として、関係を与えてくださってるわけですよね。キリストが私たちを清めると、ちょっとこの前のエペソの、目的というもの、私たちに対する目的、エペソの 5章の26節にはエペソの5章の26節にはキリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであって、ありご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。だからキリストをご自身でそのように清めてくださるって書いてあるんですよね。ありがたいですよね。私たちが一生懸命自分をなんか洗ってなんか頑張って神の前に立てるために必死に努力するんではなくて、このキリストが私たちを傷なく清く非難されるところのないものとして神の前に立たせてくださるんだと。キリストが私たちにそれを責任を持ってしてくださると。でそのために罪をあがなってくださったと。でそれを本当に思うとありがたいですよね。だから23節、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんと。じゃあ私たちは、神が、キリストはそのように私をしてくださったんだと。神はキリストを通して私たちを本当にもう関係を与えてくださったんだと。子供としてくださったということ。で、私たちの応答は、次の応答は、私たちはじゃあその福音。ね、福音というのは、キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと。そして、三日目によみがえってくださったこと。そして弟子たちに現れたって書いてありますよね。その第一コリントの15章のところに。で、その福音、そこに私たちがしっかりと、この福音の言葉を保ってれば救われるって書いてあるから、私たちはやっぱりその後応答としてしっかりこのキリストを信じる信仰に固く立ち続けて、そこから外れないように信仰に踏みとどまるということ、それは私たちがなすべきことなわけですよね。でその私たちがしっかり信仰に踏みとどまるということ、でそのことのためにパウロは私たちに仕えてくださってるって書いてありますよね。でパウロはそれに仕えるものとされたと。だからこの福音を伝えて、またローマの方には信仰の従順をもたらすためにって書いてあるように、このキリストの福音を伝える、そして伝えて終わりではなくて、伝えたら今度は受け取った側がその信仰をキープしていく必要があると。なぜなら足を救われるいろんなその視野が飛んでくるわけですからね。いろんな教えがはびこってるわけだし、でもこのキリストを信じ続ける、でこの方に従って応答するということをパウロは励ますという、でその使命というものを神から受けてるんだと。でパウロのこの務め、ここの後にずっと書いてあるんですけれども、そのパウロは、はっきりとした神からのこの使命を受けて、このコロサイのまだ見たこともない人たちにも手紙を通して、キリストにしっかり立ちなさいと、キリストのうちにある素晴らしさをもっともっと知ることができるようにということを祈りを持って、彼らに伝えているわけですよね。でここに24節には、あなた方のために受ける苦しみを喜びとしていると。でキリストの体のために身をもって、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですと。でキリストの苦しみ、キリストは十字架でものすごい痛みを持って苦しまれましたよね。でその完了したと言われて、天に行かれて、そしてまた神の力によって蘇られたわけですよね。天に行かれてっていうか、その地に落とされて死んで地獄に行って、ね、3日間そこで本当に神から断絶されて、その後蘇られたわけですよね。でそのもうすごい苦しみをキリストは負ってくださったわけだから、何の必要がない、罪のないキリストが全人類の罪を一気に背負って、もうそこで呪われたわけですよね。その痛み苦しみに欠けたところがあるはずがないわけですよね。となるとキリストの十字架はもうこの神の計画、キリストを通して私たちを 神の子供とするというその神の計画というものはキリストのこの苦しみの十字架の贖いを通して完全だったわけじゃないですか。でもその十字架という土台の十字架を信じる私のためだったというその十字架を信じるその信仰の上にこの十字架の贖いの技の上に私たちは今度はキリストの体というものを立て上げていく必要があるわけですよね。で、キリストの体とは教会のことですって書いてあるじゃないですか。となるとパウロはキリストの苦しみはね、欠けたところはあるという意味ではなくて、これはその土台の上に今度は神の前に私たちが傷もシミもなく立てるように、この信仰の歩みを神に応答していく歩みを神の命令に応答していくそのような歩みが始まるわけですよね。で、そのためにパウロは使えるわけなんだけれども、本当にそこで言うことを聞かなかったりとか、もう不信仰になって逆にねパウロを恨んだりとか、いろんなそういう愛する愛して養う時に反発したりとか、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は生みの苦しみをするって書いてあるように、やっぱりその苦しみがパウロはあるわけですよね。で、キリストの体はが完成して立て上げられていく、愛によって立て上げられていくってエペソに書いてありましたけれども、その完成に至るまでいろんな問題があるわけじゃないですか。でもその中でパウロはこのキリストの体を立て上げていく、で、例えばその個人として信仰が成長して実を結んで、この実を残して、ね、実を残すということはその中で愛を持ってキリストを伝えていくとか、そういうキリストを伝える部分、そして本当に自分が神の愛を受けてその聖霊による実を結んでいく、そして御国を相続する、その個人としての歩みってあるわけですよね。で、また個人のキリストを信じる従う者の集まりが教会となっていくわけだから、建物ではなく教会はね、このキリストを信じる者の関係だからね。で、頭はキリストであって、で、そのような教会として今度は御霊の一致、で、信仰の一致、キリストの知識の一致、そして愛によって立て上げられるってエペソに書いてありますよね。で、そうやってキリストの体が立て上げていくことがこの計画なわけですよね、神の計画で。そのためにパウロは苦しみを持って仕えてるんだというはっきりその自覚があるわけですよね。でもその苦しみというものは喜びとしていると。いろんな辛いことがあったり、もちろん迫害も含みますよね。でもそういう中でこの仲間の信仰が成長したり、またキリストを信じて神に従っていくという信仰の従順をもたらしていく中、もたらすために使える中での苦しみ、パウロのその痛みとか、そしてまたキリストを伝えようとするとそれを邪魔されて攻撃される迫害とかね、でいろんなもんものすごい体にもね鞭打たれたり、パウロは苦しみを誰よりも負ってると思うんですよね。実際に体に傷を受けたり、けれどもキリストの共同相続人であれば喜びもまた苦しみも共有していくわけですよね。で、この苦しみが神の計画をキリストの体を立て上げていく一人一人の中に、本当にキリストにこの人が従うようにしっかり信仰が作り上げられていく、そのことが進むための自分が負うべき苦しみであれば、それはキリストの痛みを少しでも共に担える喜びと変わるとパウロは言ってるわけですよね。で、パウロはもうこのように徹底して自分はもうこの人々のための信仰のために、信仰を彼らが持ってその信仰が形作られるために自分は犠牲になってもいいという、もうはっきりとそのような意識を持って仕えてるわけですよね。 で、これはもうパウロはそのように選ばれているわけですけれども、私たちも例えばいろんな関係の中で、いいことばっかりじゃないし、誰かをじゃあ神のキリストの命令というのは愛し合うことだから、じゃあ愛を持って使いようとかね、相手を愛しようと思うときに、受け取る人もいれば弾く人もいるし、嫌な思いすることだっていくらでもあるわけじゃないですか。また、関わっていてもキリストのことを伝えようとしても、信じても離れていっちゃったりね、やっぱりそういうような、なんでなんだろうと悲しみも持つことはありますよね。けれどもそのことを一番苦しみ悲しんでおられるのはキリストご自身なわけだから、私たちもこのキリストのために仕えていくという、その中で、痛みがあって、愛するための痛みとかね、キリストを伝えるためのその方向性の中での自分が受ける悲しみや、そういうものは無駄ではないっていうことですよね。キリストと共にその痛みを、私もほんの少しだけど味わうことができると。で、そういう中でこのキリストの体、教会をやっぱり立て上げていくんだっていうこと。で、パウロはその目的というか、はっきりその意識を神から委ねられた務めと、25節にあるように、そのような意識を、自覚を持っているので、この受ける苦しみも喜びに変わっているわけですよね。なぜならこの苦しみには目的があるわけだからね。25節には、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。教会に仕えるキリストの体が立て上がるために仕えるものとパウロは選ばれたわけですよね。で、それを何をするのかっていうこと、具体的に。で、それは教会に仕えるっていうことは、神の言葉を余すところなく伝えるっていうことにつながるわけですよね。教会って何をやってるんだっていうことをよく教会知らない人はいろいろ思うと思うんですけれども、いろんなことをやってますよね、教会、それぞれの教会ね。でも結局のところ、この教会でここに神の言葉を余すところなく伝える必要があるわけですよね。で、なぜならこれは多くの世代にわたって隠されているって書いてある。で、神の生徒たち、生徒っていうのはキリストを信じる私たちですよね。私たちに表された奥義だと書いてあります。で、その奥義っていうのはね、なんか日本語で言うと非常に分かりにくい言葉ですよね。なんか奥義っていうのは、その大切な、非常に奥深い言葉だっていうかね、なんかそんなように日本語の辞書には書いてありましたけれども、ここで、読んでいくと、27節には、神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。で、奥義っていうのは結局何なんでしょう、結局というようにではないんですけど、何でしょうね。キリストなんですよね。キリスト、奥義っていうのは栄光の望みで、永遠にその望みである方、それはキリストなわけですよね。で、奥義っていうのはミステリーとも書いてあるんですよ。そして、別のこの訳では計画、神の計画って書いてあるんですよね。で、キリストは、で、奥義ってミステリーだから、そのなんか秘密というか、秘められたものというふうにも書いてありました。神の計画であり、その秘められたものである。だからはっきりまだ表されてないわけですよね、全てがね。 で栄光の望みであり、でこの奥義っていうのはキリストだと。でそのキリストっていう方がこの聖書の中に、キリストはもう神の計画であって、全てこの聖書の中にはキリストが土台となって聖書が書かれてあるわけですよね。でもその神の計画というもの、そしてこのキリストという方、それは私たちはこれ情報をまず聞いていかなければ、キリストただ信じるとか、キリストは素晴らしいとかね、でそのように感覚的に捉えようとしても、それは非常に感覚的なものだったら千差万別で、それぞれの受け取り方になってしまいますよね。で神の言葉というもの、この御言葉をはっきりと正確に解き明かされることによって、そしてこの中に隠されてあるこのキリストの素晴らしさを、私たちはこの御言葉をやっぱり受け取っていくことによって、どんどんその、隠されているキリストの素晴らしさという、神の計画というものがこの聖書を通してはっきり開かれてくるわけですよね。となると、神の言葉がなければ私たちは神の計画もこの奥義であるキリストも知りようがないわけですよね。だから今私たちの教会で本当に神の言葉を本当に余すとこなく創世記から黙示録まで、伝える、それを聞かなければ全ての計画がわからないわけだし、そういう面で神の言葉を本当に私たちはまんべんなく聞いていくっていうことは非常に大切なことなんだと思います。ただこの、御言葉の中に隠されているこのキリストの性質というか、キリストの素晴らしさというか、神の計画で隠されているわけだから、私たちはそれをはっきり、もっともっと知る必要がありますよね。隠されているからこそ私たちは聖書を読む中で、そして神に求めていく中で目が開かれて、はっきりキリストご自身をが神を知る必要がありますよね。で、これは誰に表されたかっていうと、神の生徒だって書いてあります。だからキリストを信じる者に神のこのご計画、キリストというものは、キリストを信じる者にこの奥義というものを神は表しているわけですよね。で、私たち生徒であってキリストを信じる者で、私たちはその託されたものを知ることができる。なぜなら第一コリントにも開かなくても構いませんけれども、第一コリントの2章にも書いてあるように、私たちはキリストを信じると聖霊が与えられるわけですよね。で、聖霊という御霊は、御霊によって神はこの聖書に書いてある秘められた奥義を私たちに掲示されたって書いてありますよね。で、御霊は全てのことを探り、神の深みまで及ぶと。だから私たちのうちに聖霊が住んでいるから、この神の隠されている神の奥義というものを、この御言葉を読んで理解することができるようになるわけですよね。聖霊が私たちにこの隠されている神の奥義、計画、キリストをはっきりと解き明かしてくださるんですよね。で、22節にはこの奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたと。で、神は非常にキリストを信じる者に、どんなにこのキリストという方が、また神の計画がキリストに実現されたわけですよね。で、この神の計画がどんなに素晴らしいのか、栄光に富んだものかっていうことを、私たちに何としてでもご自分の子供にもっともっと知らせたいと願っておられるわけですよね。非常に神がそれを、もっとご自身を、またキリストを知ってほしいというのが神の切なる願いなわけですよね。で、その同じ 心を持ってパウロはその神の思いを実現してキリストを伝えているわけですよね。でここに異邦人の間にあってどんなに栄光に富んだものかっていうことで、その私たちはあまりこの異邦人という意識とかね、ユダヤ人との違いとか、あまりこの、なんていうのかな、ここのところがピンとこないかもしれませんけれども、この異邦人がキリストが現れてくださったからこそ、異邦人にもこの恵みを受け取るチャンスが与えられたわけですよね。そのことをもっともっと私たちはやっぱり深く深く理解して、ただ信じて救われた、もちろんもう信仰以外に付け足すものはないんですけれども、この信仰というものをもたらしてくれたのはキリストが現れたからなわけですよね。でそれはちょっと開いていただきたいんですけれども、エペソの2章の11節を開いてください。ここにはですから思い出してください、あなた方は以前は肉においては異邦人でした、すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。私たちはね、ユダヤ人じゃない、異邦人で、でキリストが来るまでは本当にこの割礼を受けてないと、で神の律法を守ってユダヤ人が先民、選ばれた民と、なっていて、異邦人はそこに入ることできなかったわけですよね。で無割礼のものと呼ばれて、私たちは除外され、イスラエルの 国から除外されて、望みもなかったんだと。でも13節、以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたと。でキリストのおかげで、ただ信じる信仰だけでアブラハムの子孫に、ね、神のことをされたわけですよね。それはキリストが全ての罪を負ってくれて、立法ではなく行いではなく、ただキリストを信じる信仰だけでこの神の子供とされるという、その道をキリストの十字架を通して神は異邦人にも救いを開いてくださったわけですよね。19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なんだと。でそれはキリストのおかげなわけですよね。キリストが来なかったらなおかつ私たちは救われようがないわけですよね。信仰という、信じて救われるという、信じて神の子供とされ義とされるという道を開いてくださったのはキリストの十字架のおかげなわけですよね。エペソの、もう一つ、ガラテヤの3章なんか、当然のように私たちはね、信じたからって受け取るんですけど、こういうなんていうのかな、ここに至るまでキリストが来られなかったら、キリストが身代わりになってくださらなかったら、私たちはなおも異邦人としてこの恵みに預かることができないままなわけですよね。ガラテヤの3章の22節、しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。だから私たち、キリストが私の罪を負ってくださったということを信じて、そして私たちはこのキリストが蘇られたことによって私たちも新しく歩むことができる、その道を開いてくださったわけですよね。ただそのことを信じる信仰で私たちは神の約束を求めて受け取ることができるわけですよね。だから ここにどのように異邦人の中に間にあって戻りますけれども、どのようにこの奥義がキリストという存在が、神のご計画がキリストのお十字架につけるとい う, そ, うそれをもって私たちを救うというね、それをもって異邦人にまで救いが及ぶという神のこの奥義、もうミステリーというか不思議ですよね。もうこれがどんなに素晴らしいものか、そのことを私たちはもう一度この聖書を通して、なんとありがたいことなのかなと、キリストの存在はね、もう一度かみしめる必要がありますよね。で、この方は信仰によって私たちの中に住んでいてくださるわけですよね。キリストは罪のために死なれ、キリストの神の力によってよみがえられたわけだから、今も生きておられる。だから私たちは希望があるわけですよね。その生きておられるキリストが信仰によって私たちのうちに生きておられるわけですよね。この方にどんどん自分を明け渡して、この方と一つになって私たちを通してキリストが現れていくこと、キリストのご性質というのはもう愛そのものなわけだし、神と全く一体なわけじゃないですか。で、そこに至るまでが神の私たち子供を育てて、本当にキリストのようにどんどんと内側を作り変えて、身を結ばせて、そして神がしてくださったこの技を、私たちはこのキリストという方を伝えていく、そのような大きな大きな計画を持って私たちを選んでくださったわけですよね。で、そのためにパウロは、仕えてるわけです。28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。で、これは神の計画でもあり、またパウロが神の思いと一つにされて、そのために自分は、呼ばれた、神の務めをはっきり受けて、キリストにある聖人としてすべての人を立たせるためにパウロはロークしているわけですよね。で、キリストにある聖人というのは、下に欄外にはキリストにあって完全なものと書いてありますけれども、完全とかその聖人とかいうね、私たちのまた自分のこの解釈で聖書を読んでしまうと、キリストにあるだから、キリストと離れてこの世的にね、私たちが立派な人になるとか、信仰法制で本当になんかすごく、なんていうのかな、そのあの人はいい人だとかね、そういう立派に信仰法制な、完全さを、あの人は素晴らしいわねと言われるような、そういうキリストと別個にあるその形を、求めてるわけじゃないわけですよ。で、これはキリストから離れては、このキリストにある完全さというのは、キリストにある成長というのはないわけですよね。私たちのこの世的なそういう考えではなくて、キリストのように私たちが作り変えられていく、そのようなキリストと結びつく、そしてキリストと一つになっていく、私たちのこうしたいああしたいという思いがどんどんと明け渡していくことによって、清められて私の中にあるおられるキリストがどんどん私を通して現れていく、そしたらそれはもう愛があふれていきますよね。で、そのように立たせるのがパウロの目的なわけですよね。そしてそれは個人の中にそのようにキリストのが形作られることで、それをパウロはそのために仕えてあるんであって、またキリストを信じる個人が集まるその交わり、フェローシップ、それは頭がキリストだから、私たちはキリストに従う群れなわけですよね。それが教会だと。そしてパウロはその教会に仕えていると。その教会はエペソの4章にちょっと読んでみますね。エペソの4章12節から でこれをこの地上においてこういうこのようなキリストの体が立て上がっていくことを神は願っておられるわけですよね。計画しておられるわけですよね。で私たちもこのことを意識してこの一緒に集まるわけですよね。エペソの4章の12節で、その前にキリストが使徒とか預言者とか伝道者とか牧師教師を立てたと。そしてそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導きした御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。で、これが神が作ろうとされている、そして神が願っておられる教会の姿ですよね。で、そのために信仰が私たち励まされて、神の言葉を信じる信仰で、キリストがいつも私たちを愛してくださって、さっきもキリストがご自身が神の御前に私たちが傷も死にもなく立てるようにしてくださると書いてあるから、キリストがいてくださるから私たちは大丈夫なんだという、そのキリストに対する信頼ですよね。そして御子に関する知識の一致、この神の言葉を私たちは私的解釈ではなくて、はっきり神の言葉を、神の計画というものをもっともっとこの御言葉を持って御霊にその理解を頼って知っていく必要があるわけですよね。で、そこで一致していく必要がある。そして御霊の一致を保ちなさいって書いてありますけど、聖霊、私たちの肉で考えで一致するんではなくて、この御霊で一致していく。で、そうやってキリストの道に満ちた御丈にまで達するためだと。そうやって私たちはキリストの性質にどんどんどんどん近づいていくということ。そしていろんな、この後もまたコロサイの2章のとか3章でその異端の話が出てきますけれども、パウロはこの異端がはびこっていろんな教えが入ってきたから、ますますここでコロサイの人たちにしっかりキリストにとどまり、キリストに根ざしなさいということを、語ってるわけですよね。で、こういういろんな欺く人を欺く悪賢い策略とか、この世の教えとか、いろんなものが入ってくるけれども、それに振り回されなくなると。なぜなら神の言葉をしっかり私たちが、受け取ってきたら、あ、これはこんなこと書いてないなとかね、そういうことがもっともっと敏感になってきますよね。識別できるようになってくる。そしてあらゆる点においてやっぱり頭であるキリストに、私たちはキリストのように変えられていくことをお互いに励まし合って目指すわけですよね。そしてそれぞれの各機関、私たちは互いにそのお互いのために、弱いところのために使い合って、愛を持ってそこの真理を語り合って、また祈り合う中でしっかりとこの愛によって結び合わされて、キリストの体っていうのは愛のうちに立てられると。だからそのようなキリストの体を立て上げることが神の計画なわけですよね。私たちもここに、同意して、本当にこのことをもっともっと意識して、互いに使い合うということをね、そして愛し合うということ、で、互いのために祈り合うということを本当にますます神に期待してね、やっぱり行っていきたいなということを思います。で、パウロは29節に、コロサイの一章の29節には、このために そのようにキリストの体が立て上がるためにね、で個人もそのようにキリストのように成長していくために、パウロは私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。でこれはキリストの自分のうちに力強く働くって書いてあるように、ロークして奮闘っていうのがね、自分自身で一生懸命やってたらもう疲れ果てるじゃないですか。でこのロークっていうの、奮闘っていうのは何なのかっていうと、コロサイの4章の12節にもこの祈りに励むっていう言葉が同じようなロークって意味なんですよね。だから祈るっていうこと、それも大きなこの一人一人がキリストにあって成長して完全なものになるため、で神の御心をもっと信じて確信していくことができるように、そのことのために祈るわけですよね、取りなすわけですよね。でそれはロークっていうのは、だから実際になんかこの奮闘して戦う、何かを戦うというよりも、ロークしながら奮闘していると、祈ったりとか、パウロはまたその人とのね、そういう関わりの中でキリストのことを、伝えたりとか、またそういう話す中で、本当に信仰を励ましたりとか、そうやって愛のためにロークしているわけですよね。でもそれは彼が必死に自分の力でやってたら、もう私たち潰れてしまいますよね。こんなもう一生懸命一生懸命、あ、こっちにもこっちにも問題があるって言ってね、でこれはもう自分から出たもんだったら本当にもうくたびれ果ててしまうけれども、自分のうちに力強く働いて、キリストの力が働いてるんだと。だから自分の力でやってるんではなくて、このキリストの働きによってこれを成してるんだということ。だから自分の荷はある面で軽いわけですよね。力は向こうから与えられるわけですよ。私たちのうちに、自分のうちに、神のこの目的に従って私たちもそっちに同じように進んで、神が愛し合うということのために、また互いの信仰を励まし合って、このキリストの体が立て上がって、不信仰な状態の人が本当に悔い改めて神に立ち返るとか、そのようにお互いに祈りを持って実際にその信仰を励ましたり、そうやって神の目的に沿った働きっていうもののためにはね、そのために自分が何かするんであれば、必ずその力は向こうから与えられるわけですよね。ローマの15章の19節を開いてください。パウロははっきりとこの仲間のために、一人一人のためにイエス・キリストを伝えたら、その人が信じたら、今度は信じて、はい、もう一丁上がりで終わりではなくて、信じてからがその天に入るまでの道のり、信仰の歩みというものを、そこにその人を養ったり、その人を励ましたり、そういう仲間が本当に必要なわけですよね。でその信仰、まずキリストがどれほど命を与えるほど神はキリストを通して私たちを愛してくださっているんだという、まずその信仰の土台がしっかりする必要があるわけだし、でその私たちを愛してくださる神に対して、キリストに対して従っていくという、その従順というものをパウロは養い育てているわけですよね。だって従順って私たち嫌じゃないですか。なかなかなんかもう信じて終わりでその従うっていうところっていうのはもう肉は本当に抵抗しますものね。でも信じなければ、従っていかなければ、神の計画っていうのは、神が言われた通りに行っていかなかったら、私たち神の約束っていうのは私たちのものにならないところあるわけじゃないですか。で信じるっていうことは、信じると従順、それはお互いにくっついていて、信じるから神に応答して神の言葉に従うわけですよね。でも従う力も聖霊が与えられているから、聖霊がそのことを助けてくださるんだと。でその信仰もなければ私たち従えないですよね。ここにローマの15章の18節、パウロのはっきりしたこの使 返るという神から私はこのために呼ばれたという、意識を持って仕えているわけですよね。私はキリストが異邦人を従順にならせるためこの私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうとはしません。キリストは言葉と行いによりまた印と不思議をなす力によりさらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。でその結果私はエルサレムから始めてずっと回っているリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。パウロの働きってものすごいですよね。一人の、本当にキリストを迫害していた結果としてキリストの体を迫害しているわけだからキリストを迫害していたパウロがキリストに出会って本当に立ち返って今度はそのキリストを伝えるものに変えられたという。で神にはそういうことがおできになるわけですよね。で異邦人を従順にならせるため神の言葉に神に対して従順にならせるために自分を使ってるんだということで、そのキリストはよみがえられたキリストは今も生きておられるわけだからいろんな形で私たち祈りを通して本当にあらゆる助けと力を与えてくださるわけですよね。印と不思議をなす力により御霊の力によって成し遂げてくださったと。で向こうが働いてくださるその結果パウロはそこに従っているからその福音をくまなく述べ伝えることができたわけじゃないですか。まさにパウロが何かやったというよりもパウロの中におられるキリストが本当にその力を与えて導いてくださっているわけですよね。でそのキリストと私たちが一つになっていくということ、神の思いをもっともっと知っていくということ、それは私たちが本当に、どんどんとなんていうのかな、キリストのように変えられて自分がそこでこのやめてくださいってストップをさせなければね、明け渡していけばどんどん神が私たちのうちに働いて、私たちを通して神はこのような方向でこんな私たちを使って何かをなさりたいんだなってことを思います。2章でここは、今日は途中まで、10節ぐらいまでやります。あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。でラオデキアの人たちがこのコロサイの近くですよね。このね、フルギア地方って書いてあってコロサイっていう町があって、でラオデキアもそこに近いんだと思います。トルコのあたりで、その顔を見たことはないってパウロ書いてありますけれども、でも顔も見たこともない、この多分コロサイにも行ってないっていうふうにね書いてあります。で顔見たことのないんだけれども、このようにコロサイの人とかラオデキアの人、のためにどんなに苦闘してるのかっていうこと、それを知ってほしいと願っていると。直接会ったことのない人のためにもパウロはすごく祈ってるわけですよね。でなぜなら2節、それはこの人たちが心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解を持って豊かな全く確信に達し神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですと。何のために苦闘してるんでしょうかね、パウロは。それは2節の神の奥義であるキリストを真に知るようになるためにロックしてるわけですよね。神をもっと知ることができるように、キリストをもっと知ることができるようにと、そのためにはやっぱりロークっていうものがあるわけですよね。祈ったりして、またそれをこうやって手紙を持って伝えたりしたり、でそのキリストを真に知るようになるにはここにまず心に励ましが必要なんだと。でそれやっぱり信仰が励まされる必要ありますよね。この方は本当に恵み深い方なんだとか、この方が何をしてくださったのかとか、そういうことを私たちは毎回聞いて心に励ましを受ける必要がある。そして愛によって結び合わされる、愛し合いなさいというのがキリストの命令なわけだから、その愛によって 互いに愛し合うということをやっぱり取り組んでいく。でもその愛は神からいただくわけなんですけどね。そして理解を持って豊かな全く確信に達する。で、御言葉の理解をさらに、深めていく。そういう中で神をさらに知ることができるようになるわけですよね。で、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのですと。隠されているわけですよね、キリストのうちに。だから私たちは隠されているからこそ本当にそのことを見出す必要がある。だから求めて御言葉を通してもっともっとやっぱりキリストを知り、キリストのうちに全てのこの知恵知識宝があるわけだから、このキリストをもっと私たちは味わっていく必要がありますよね。私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためですと。いろんなキリストのうちに全ての知識があるのに、なんかふとねこの世的な価値観の方に向いてしまったり、またちょっと、十字架プラスアルファしたりね、また立法的な教えやらいろんなものが入ってくるわけですよね。だからそのキリストじゃないところにふと思いを向けて、なんかそこにも何かこのいいものがあるのかなというふうに私たちがずれてしまうことないようにと、パウロは、キリストに戻りなさい、キリストに全てがあるんだということを強調されているわけですよね。まことしやかな議論によって、過ちに導かれないようにと。で、いろんなこのやっぱり巧みな言葉で、キリストの言葉も曲がって解釈をさせたり、いろんな教えが出てくるわけですよね。ローマの16章の17節を開いてください。こういうものを私たちは神の言葉本物に触れてれば、ね、よく言いますよね。本物のお金触ってれば偽札に分かると敏感になるっていうように、やっぱり私たちも聖書をいつも読んで本当にしっかりしっかりこれを吸収していくと、なんか違う言葉が入ってくるとアンテナ立つようになってくるわけですよ。で、それやっぱり識別できるように私たちも御言葉を持って内側がやっぱり養われる必要がありますよね。16章の17節には、ローマの16章の17節には、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざりざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、偽りの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですと。だから、全くこの世の教えだったらまたね、違いっていうのがはっきり分かりやすいけれども、キリストという名前を使っていろんなこの教えの風が入ってくるわけですよね。で、そこにやっぱり愛というものが語られてなかったり、十字架というものが語られてなかったり、で、その身がね、分裂とかつまずきとかね、そういうものを起こしてるんだとしたら、それは警戒しなさいと。御霊の身ではないわけだしね。で、キリストに仕えてないで自分の欲に仕えてる。で、そういう大きくその違いがあるわけですよ。自分の言いたい意見に自分の考えがあったり、で、自分にとって益になるために何かを言うとかね。で、キリストに仕えないわけですよね、それはね。でもここに滑らかな言葉って書いてあるから非常に耳障りはいいわけですよ。なんかそのようなちょっと綺麗なね、滑らかな耳障りのいい言葉を持って騙すんだと。で、そういうことに惑わされないようにっていうことをパウロは言ってます。戻りますね。で、コロサイの2章の5節、私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰と見て喜んでいます。肉体はだから見たこともないし離れてるわけですよね、遠くね。それなのにそのフェロシップの中に霊において一緒にいるって素晴らしいことですよね。これは本当にキリストを信じる神の家族においてこのようななんていうのかな、ことを味わえるっていうのは素晴らしいことですよね。私たち一人のもう制限された 人間だから何か海の向こうで何かあったとしても一瞬にすぐにそっちに駆けつけてその人に直接触れて何かすることができないにしても本当にこの子と助けてくださいとね、じゃあこの人のために祈りましょうと、そうすると祈ると本当にそこで精霊が働かれて祈りっていうのは届くわけですよね。霊においてはだから共にいる、祈るとその人と共にいる。松隈さんが離れてね、しばらく向こうにおられたけど一緒に祈ったりすることによって物理的には離れていても霊は共にいるわけですよね。その一体感を味わうことができるわけですよ。でこの間面白いことがあったんですけれども、まあ、それはね、私たち祈るといろんなことがありますよね。ある人がもうなんかすごい大変な状態になっていて、もう家族の関係の中でもうダメだっていうところにね、なんか人間関係がもう人間的に見ればもうこれはどうしようも解決しようがない状態になってた。でその時にこっち側は私たちでもうとにかく取りなして祈ってたと。そうしたらその後で聞いた話なんですけれども、そうしたらその祈りの要請をした人からメールがあって、関係が回復しましたって。でその時間帯というのを後で聞いてみると私たちが一緒に祈った時なんですよね。でそのことを聞いてさらに向こうはびっくりして感激して、いや神に感謝ですと言ってましたね。で当のその心が変えられた本人はなんかわかんないけどもう自分の中でもうわけわかんなくなってるんだけど、ふと何かその思いが、あ、和解しようという思いがどこからともなく与えられたと。あんなにもう心閉ざしてた自分なのに、なんか、不思議にその中からふとなんか我に返ったというかね。でそういうことをやっぱり神は離れていても、そういう制限なく祈りというのは届くんだなということ、これはやっぱりすごいことですよね。私たちもそのもっともっとそういう意識を持ってはっきりなんか、これが届いて、そして、この人に触れられないけれどもこの祈りは届いて神がそこに、この祈りに応えてくださるんだとかね、やっぱりそのことをもっとリアリティを持ってね、私たちは祈りを、していきたいですよね。でパウロははっきりそのような思いを持って彼らのために祈ってたわけですよね。そしてあなた方はこのように主イエス、キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさいと。でこのようにっていうのはどのようにでしょうかね。それは五節にあるようにこのキリストに対する固い信仰ですよね。それと秩序で、ここで主イエス、主キリストイエスって書いてあるように、主っていうのはイエスキリストを受け入れたんですけれども、主というのはこの方が私の主に主人になるわけだから、私はこの私を愛して命を懸けるほどに愛してくださった、私のために死んでくださったイエスキリストに従う側になるわけですよね。主イエス、キリストイエスと。でこのようにまずキリストに対する固い信仰、パウロは何を喜んでいるのかというと、彼らの秩序とキリストに対する固い信仰、固い信仰、本当にこのキリストが自分のために死んでくださった、そして私のうちにキリストが生きておられるんだと。でこの方をしっかりとこの信仰に彼らがとどまってるわけですよね。固い信仰って書いてあるから、なんかあまり固くない信仰もあるんでしょうね。信仰のこのいろんな成長があって、でもそこにしっかりと両足を立つというのが、両足で立つという、そういう彼らのキリストに対する、態度というのかね、信じ方、ちょっとだけ信じてなんかちょっと迷ってるようなんではなくて、固い信仰、 それを喜んでると。で信じるから、この秩序っていうのは、オーダーがあって、その従うっていうことになってきますよね。権威というものをその中で神は私たちを縛るためではないけれども、このはっきりと権威というもの、だって体は頭がキリストで、体は各機関があって、で頭であるキリストが牧師を立てているわけだから、そのようなこの何て言うのかな、人を縛るための権威ではなくて、健全な権威っていうの、この秩序っていうのがないと、なんかバラバラになってしまいますよね。で私たちまずキリストに従う、頭であるキリストに従う各機関なわけですよね。でキリストが牧師を立てている、でその牧師に私たちは、その何て言うのかな、従うというのは、これ読みますね、ヘブルの13章の17節、従うっていうことは誰も嫌なわけですよね。なんかね、強制感を伴うような支配的に感じてしまってね。でもはっきりとこのヘブルの13章の17節には、あなた方の指導者たちの言うことをよく聞き、また服従しなさいって書いてあるんですよ。でなぜならその人たちは神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからですと。だから本当に私たちのその立てられた権威というものは、神の前に、この人たちが本当に御言葉で整えられて、そして、養われて、はっきり信仰が立て上がっていくために、そうじゃないものを愛を持って真理を語ったり教えたり、そういう魂が、病んでしまって暗闇に行かないように守るために見張りをしていると書いてありますよね。その目的のためにこの指導者っていうのは置かれているわけだから、だからその権威というものを、神が与えている権威というものを、に従順になりなさいと。で彼らはここに秩序というふうに書いてありますので、それをしっかりと信仰の従順ですよね、結局はね。それを彼らは、コロサイの人たちは、守ってたわけですよね。で、そういう彼らのあり方、態度を、パウロは見て喜んでたと。で、6節、あなた方はこのように、主イエス、キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさいと。で、このように、キリストを受け入れたから彼に会って歩みなさいと。あ、このように主イエス、キリストイエスですよね。主です。私たちは肉、自分の肉に、従っていくんではなくて、主としてキリストを受け入れたわけだから、この方にこれから従うわけですよね。で、キリストの内を歩みなさいと。キリストに信頼して、私たちの歩みっていうのは目で見えるところではなくて信仰によって歩むと。神の愛の中にとどまって、神の言葉に私たちは信頼を置いて歩むわけですよね。で具体的にエペソの4章の1節には、どのように歩むかっていうこと、この召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと書いてあるんですよね。で神の子供とされて神に呼ばれたんだから、神の子供らしく歩みなさいと。その歩みというのは、エペソの4章の2節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容をもって愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさいと。やっぱり愛するっていうこと、キリストがこれほどまでに愛してくださったから、私たちはこの方に従っていこうと。そして互いに、このキリストの神の命令、愛し合うということ、でその力も聖霊によって求めて、忍耐を持って互いに、私たちはその関係の中に平和を本当に築き上げようと、そうやって愛のうちを歩んでいくという生き方ですよ、歩み方ですよね。で溢れるばかりに7節にね、この感謝しなさいと、キリストの中に根ざし、キリストじゃないところに土台を置くんではなくて、ここにまた立てられ教えられた通りの信仰を固くしって書いてあるように、教えられた通り、だから神の言葉にいちいち私たちが何か疑いを持ったり、 とかそうやってなんていうのかな、なんか反発を覚えたりすることももちろんあるんですけれども、でも そういう方に進むのではなくて、この教えられた通りに歩むというのが、やっぱりその従順が私たちの信仰の成長の秘訣ですよね。本当に言われた通りに、お言葉ならやってみましょうとね、言われたように、そのいろいろそこで私たちがああでもない、こうでもないって判断し始めると、なんか素朴に信頼して従うという歩みに到達する前に、なんか道が逸れていってしまうわけですよね。そこに私たちのなんか考えやら思いやらをいっぱい入れていっちゃうと、どんどんその素朴に信頼して従うというところからコースが外れていってしまう。だからそこに戻ってくるのにまた時間がかかってしまう。だから本当にこのあんまりその思いをこねくり回さないで、素朴にやっぱりこの教えられた通りこの方に信頼して従おうというね、そのような従順が私たちのうちに形作られたいですよね。それも求めて、意識して求めていくことなんだと思います。で、溢れるばかりに感謝しなさいっていうのは、やっぱり本当にこの感謝というのは、私たちが何に目を留めるか。で、いつも生きていく中には、問題はあるに決まってますよね。なんかそのいろんな問題に目を留めた瞬間に、私たちの内側から、なんか落胆したり、また腹が立ってきたり、なんか苦くなったり、いろんな思いがもう吹き出してきますよね。でも本当に神が何をしてくださったのか、そしてさっきも異邦人の中にということをね、1章の27節を私もこのなんで異邦人という言葉が出てくるのかなと思って読んでたんですけど、その異邦人の中に間にあって、どんなにその奥義というもの、この神の計画、キリストというものが方がありがたいのかなと、私たちにとってもう一度改めてね、このキリストという方のおかげで今私たちは神の子供とされて、御国を受け継いで、助けを求めたら助けを与えられるような、なんか関係が当然のように与えられているということ、でそのことをもう一度そこに目を留めると、やっぱり低くなって感謝が湧き上がりますよね。でなんか毎日の生活で何に目を留めるかっていうことは、私たち非常に大切なことなんだと思います。でそこによって大きく方向が変わっていってしまうから、感謝あふれるばかり感謝しなさい。感謝はまあこんなもんでいいやと自分をセーブするんではなくて、もっともっともっと、なんか思う以上に感謝をもっと表しなさいって言ってますよね。それは私たちがなんか苦みやらつぶやきから心が守られるからですよね。でもう一度ここで8節に、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。またここで、4節にも、あったように、またここで繰り返されてますよね。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰の虜にもならないように注意しなさいと。で、そういう違うキリストを土台としない考えとか教えっていうのは、いつでもこの教会の中にも入ってくるし、またこの世も全く違う、価値基準の中で私たちは生きているわけだから、絶えずそういうものが気をつけないと入ってくるわけですよね。でここでそのこの世の幼稚な教えによるものであってっていうと、なんか自分が高尚だと思ってると、幼稚な教えみたいなね、そんなのはなんか引っかからないと私たち思っちゃうんだけど、よく下をこの欄外を見てみると、ここに8節霊力って書いてあるじゃないですか。でこれ口語訳じゃなくて共同訳ね、共同訳でこの2章の8節を読みますと、もっと分かりやすいですね。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないよう気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。幼稚っていうとなんかね、 例えばね、この土で何かを作って、石で何かを作って、そんなのに拝むとか、そんなことしないよと思うかもしれないけれども、この世を支配する霊に従う。そういう霊力っていうのかな。背後にそういう霊がある。だから、サタンですよね。そういうキリストの霊でないものに従って、出てくる哲学やらいろんなものがいっぱいあるんだと。だから、そういうものに引っかからないようにしなさいと。それはキリストによるものではないんだと。で、キリストの中にのみ神のご性質を見ることができるわけですよね。私を見た者は父を見たと言われるように、で、キリストにあって私たちは導いてるんだと。で、このキリストが先週もやったように、もうすべての万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立ってると書いてあるように、キリストがすべてのすべてなわけですよね。で、そのキリストを私たちはいただいてるんだっていうこと。キリストにあって導いているのですと。そのキリストという方が私たちのうちに住んで、蘇られたキリストを私たちのうちに住んでくださってるわけだから、その方をもっともっと私たちは意識して、この方を知る。これが、神は、この奥義がね、どんなに素晴らしいか、私たちに知らせたいと。で、これは私たち神の生徒に表された、隠されている奥義だって書いてあるから、私たちはやっぱりもっともっとこの方を知るということが、御言葉を通して、そして求めて、そして、神の言葉に従って愛し合うということに取り組んでいく、その方向に私たちは進んでいく中で、どんどんどんどんキリストという方を私たちは知って味わっていくことができますように。で、この素晴らしさを私たちのうちに導いておられる。だから、じゃあ私たちはもっともっとこのキリストを求めて、キリストに生きていただきたいですよね。祈ります。天のお父さん、本当に深くして、私たちの頭ではもうこのすべてを理解することはできません。でも、あなたは人間の頭で理解できるように、あなたの奥義を語っておられません。私たちのうちにおられる聖徒に表したと書いてあるように、聖霊によってあなたの言葉をもっともっと理解できるように聖霊を与えてくださっていることありがとうございます。そして、このキリストという方があなたのプレゼントであり、またあなたのミステリー、本当にあなたのこのご計画の不思議であり、また栄光の望みです。どうぞ私たちのうちにおられるイエス・キリストが私たちを通して導いてくださいますようにお願いいたします。そして、お互いにこの世を生きていく中で、一人では私たちは歩み切ること、信仰の歩みを歩み切ることできません。このようにキリストの体、あなたはこの暗闇の中に、あなたが来られるまで、本当に今一時キリストの体、教会を、あなたを表す、あなたの恵みのこの形として、この闇に置いてくださっていることありがとうございます。そこに私たちは一人一人が、集まって集っています。どうぞはっきりこの今日も学んだように、ただの建物ではないです。あなたの大きな計画が教会に秘められていて、また大きなあなたのここに切なる願いを込めて、あなたはこのキリストの体を生み出してくださいましたから、ますます私たちが御霊の一致、信仰の一致、キリストに関する知識の一致、そのことを追求して互いに裁き合うのではなく、賭けを互いに続き合うのではなくて、本当に忍耐を持って愛し合い、また愛を持って真理を伝え、信仰を励まし、祈り合って支え合って、愛によってこのキリストの体を立て上げていくことができますように、よろしくお願いいたします。ジーザスコミュニティをそのように祝福してください。 またここに今日来られた一人一人の必要をあなたご存知ですから、あなたが一番分かっておられますから、どうぞその必要に応え、またお一人お一人が本当にあなたにしっかりと固く、このあなたに立つそのような信仰が成長していかれますように、キリストの愛をもっと私たちが理解して味わって、あふれるばかりにそのあなたと一つになっていくことができますように、そのことをなしてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。